今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村でアイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用、漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第11話、剣淵川から石狩川へ、剣淵町、ワッサム町と武四郎。安政4年、1857年6月24日、薩摩別に帰り着く。
いやー、帰りは川下りじゃから楽でよいの。そして寄るとこ寄るとこ知った顔ばかりじゃから楽しいの。お、久しぶり、元気だったか。こんにちは、こんにちは。
あら武四郎さん、またお会いしましたね。川の上流はどうでしたか。調査も終わったなら一杯飲みましょうか。むっくりを鳴らして舞をお見せしましょう。武四郎一行はあちこちで宴を楽しみながらアイヌたちの話に耳を傾けた。
来るときに剣淵川をちょっと登ってみたが、この先はどんなところじゃろう。
この上流には本音別や最上徳内の旦那が来た汁沢市別などの地があります。
さようか、最上の旦那徳内さんが来ていたのか。
途中ケネニ別を通ってワッサムにも行けます。さらに上流から山を越えると石狩川の上流の愛別やピップへも行けますよ。市別にいた西波頃はその昔二度ここから山を越えたらしいですよ。
そうか、行ってみたいもんじゃな。でも今回は行けないので今度来るとするか。楽しみじゃ楽しみじゃ。
このように武四郎は手塩川支流の上流の話もしっかりと聞き、記録に残している。剣淵やワッサム、幌加内などもこの時に行ってみたかったに違いない。
さてこれからは川の流れに任せて船を走らせようか。
6月25日、名寄でも宴会になったが、ここで武四郎は一生の失敗をしたという。
いやー、武四郎さんが最初に来た時に、いやー、お酒に塩を入れるといい味になると言ったので、いや、やってみたらこのようなものができました。いやー、どうぞお飲みください。
くっさー、これはまるでお酢が腐ったようだな。すまんすまん、私が悪かった。私も作ったことがなかったんじゃ。お詫びに麹と米を届けさせるから勘弁じゃ、勘弁。
このようにアイヌの人たちは正直実直で素朴で善良な人柄なので、武四郎は嘘をついたことを大いに悔やんだ。そして26日ビフカ、27日オトイネップ。第6話でも話したが、この時に 長老愛友から聞いた話の中から武四郎は蝦夷地を北海道と呼ぶことを考えていた。今はこの地に北海道命名の地の木柱がそびえ立っている。6月28日中川、29日幌延、そして30日夕方手塩の役所に着いた。
おや、アイヌの首長たちが集まってエナオを作り、ヌシャシャンに立てカモイの実をしておるが、何のためじゃ？
今日はチュフイの実なんです。アイヌは毎月の最後の日に祭るんですよ。
そうじゃったか。いい日に手塩川の調査が終わって結構であったの。
翌日7月1日、武四郎は案内役をしてくれたアイヌたちに手当の木綿、酒、タバコ、針、糸などを渡し、調査の苦労をねぎらった。こうして今回の手塩川調査が無事完了したのだった。この時松浦武四郎40歳の時であった。
今回は松浦武四郎の手塩川調査終盤についてお話をお伺いいたします。お話をお伺いいたしますのは、士別市郷土研究会会長朝日保さん、そして士別市教育委員会生涯学習部次長水田和彦さんです。よろしくお願いいたします。
前回のお話では朝日までのお話をしていただきましたけれども、その朝日より奥には武四郎は行かなかった。
行かなかったと思います、はい、
でそこから戻ってきて、ね、また手塩川を下っていくと、
ずっと下っていくと、
はい、でその先のことに関してはもうアイヌの方々からワッサム町でしたりとか、あと県部長の当時の様子などを聞いて、はい、ご自身の書類などに書き留めた。
基本は手塩西って紀行文のような形でおかしなことをこうエピソードとしてプロトコルに盛り込んでるんですよ、はい、それをだから真実と読み手が捉えちゃうとちょっと違うので、武四郎はいろんなこの東北のことをいろいろ紹介したかったんですよ。まあ、そのためにはいろんな興味あるエピソードを散りばめないとなかなか読んでくれないなと、まあ、そういう思いがあったもんだから、あの柴田との交流の話もちょこちょこと入れてたりなんかして、そういうふうに考えると手塩西のこう全体像がぼやっと分かってくるかなと、まあ、そういうふうに読まないとこの手塩西は嘘だらけになってしまうという感じですよね、
はい、最後帰る時もその非常に貧しい生活してるんですけど、はい、松浦武四郎に八千吹きですとかですね、焼いた魚、干した魚ですね、そういうものをお土産で持たせてるんですね。
そのアイヌの方々がこれを持っていきなさいと、
はいは
い、
自分が持ってきたお米とかなんか食べ物なんかもアイヌの人々に分け与えてると、そのアイヌさんにとってはそのお米なんかめったに食べられるもんじゃないから、すごくありがたかったんですね。だから余計その武四郎をもてなすというか、おもてなしの心でいろいろもてなしたということみたいですね。武四郎のこの辿ったルートを今の人方も結構ですね訪ねてくるんですよね。でここの博物館もそうですけど、その由来の地をどこなんですかって士別は3カ所と教えてほしいと、で看板とかそういうその、史跡があるのかとよく聞かれて、実はそうはないんですよ。で場所わからない、どうしても行けないというところは何回か地図を書くばかりじゃなくて案内したこともあるんですが、えこんなところっていう、やはりそういう意味ではこの武四郎が当時何にもないところへこうやって来て、その片鱗はちょっとは見えるかなっていうぐらい、こう士別この辺はあまり観光化されてないんで、逆に訪ねてきた人たちは当時の様子がちょっと垣間見えたりなんかして、だから結構この辺人気があってですね、東京の方とか四国とかね結構いらっしゃって、訪ねてくるって、まあ、私なんかもそれを、まあ、ネットなんかでも逆にその旅行した人々が旅行記をですねネットに載せるんですね。だからその風景の写真が写って、またその見た人々がまた新たな人々が来るっていう、そういうなんかつながりで、こう大きな宣伝はしてないんですけど毎年いらっしゃいます。これはね武四郎が僕らに残した財産だと思います。何のあの PR もしなくても、やっぱり当時の武四郎のその冒険心みたいなのが今の人でもあるんですね。で 北海道という土地柄も姿勢もあるんですけど、やはり今の人とも冒険というかこう解放されたその広い大地、そこに昔どうなったのかって尋ねる旅っていうのはとってもなんか興味あることらしくて、そういう意味では竹城が本当にいい財産を残してくれたなというふうに感じております。
この博物館もですね、一つのテーマは手塩川流域の、まあ、生活とか自然を紹介してるんですけど、いわゆる手塩川流域のそういう町をですね結びつけてくれたのが今水田さんに言うようなその松浦武四郎じゃないかなと思いますよね、はい、そして開拓当初もその植民地区画割とか、まあ、そういう中でですね武四郎の残した記録っていうのが非常に活用されてますし、でさらにその剣淵川を遡ったルートから、まあ、トンデン編も入ってきてますし、はい、そういう意味ではですね本当に北海道開発というよりは、まあ、この地方のですね開発の基礎を作ってくれたんじゃないかというふうな感じしますよね。
本当にかけがえのない人物になってますね、
まあ、竹城いなかったらこの方面のこの地方はですね、はい、全く紹介されないで終わったんじゃないかなと思いますね。
ぜひ多くの方にこの手塩川の松浦武四郎さんの軌跡をたどっていただければと、そんな風に願います。本日お話をお伺いいたしましたのは志別市教育委員会の生涯学習部次長水田和彦さん、そして志別市郷土研究会会長の朝日保さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日はワッサム町についてお話をお伺いいたします。お話をお伺いいたしますのは北海道カナディアンカヌークラブ代表の佐藤勉さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは佐藤さんはこのワッサム町でどんなことをされているんでしょうか。
北海道カナディアンカヌークラブの今代表をやらせていただいて、いるんですけれども、その前段に手作りカヌーをねこのワッサム町から手塩川流域に広めていったっていうその大元の場所であります、ね、それだし、あと手塩川のね源流域、あの手塩だけも源流ですけど、こちらも一つのね塩狩り峠としてのあの源流ですね。でそこの源流で何を発信してどうこう川筋に流していくかっていうことをね心がけてるっていうんじゃないけれども、その自分の思いの中であります。
さまざまな活動に非常に積極的にワッサム町というのをバックアップしてくださるんですね。
そうですね、私のやりたいこと全部やらせていただいているので大変助かっています。
改めてこのワッサム町というのはどのような町になるんでしょうか。
僕気球もやっていて、冬場好きな時にっていうかな、縛れる冬に飛ぶことがこうあるんですけど、で冬だとねどこに降りても邪魔にならないというか怒られないというかね、許していただけるし、あとキャベツ掘ってるところにこう降りたりするとね、以前はキャベツいただいたりそういうこともあったですよ。そして今気球の冬の大会もやってて、北海道の気球ウィークっていうものあって、毎週どっかでイベントやってるんですが、その一つにワッサム町の越冬キャベツバルーンミーティングっていう気球のイベントが一つハマってるんです、はい、で冬の間は気球乗ってね、ワッサム町スタートして剣淵志別を越えて内路を目指そうっていうのがコースなんです、はい、まあそのようにね気球にしても出だしはワッサム町にお願いして、私が商工会の青年部の時に、まあ、そのような事業を始めてね、それ協力いただいたというふうに、やりたいことやってるってやらしてもらってるんで、私としては大変ありがたいですし。
さてそんな中、ワッサム町のおすすめポイント、こちらを教えていただけますか。
ワッサム町のね夫婦岩って塩狩峠のところにあるんですが、私の子供の時にその夫婦岩っていうのがそこにあって、その岩の上に登ってね360度こうぐーっと見るんです。そうするとねこの石狩の方の国とこのちょうど境目にね夫婦岩があって、その上でこう両方見てね、この広大な北海道のつながりを見るわけですね。そんなことをしてね大変とても楽しめたっていうか、この地がね大変面白いとこだなと思ったんですよ。ですからその夫婦岩もこれから皆さんが行きやすくなるようにね、どれなんか整備されると思うんですが、ぜひともねそこから見たその手塩の国の始まりと石狩の国のねそのつながりの 見ていただいて、でそこ塩刈峠っていうものをね、うん、改めて意義を感じてもらえばな。
非常にその広がりの景色っていうのをぜひ車で走ったりとか、まあ自転車でサイクリングで通るだけではなくて、そういったところでも皆さんにこの和寒町全体を見渡していただきたいですね。
そうですね、私見る目がいつもそういう視点なんでぜひともね同じ目線を味わっていただければ、はい、あと街中入ってねいろんな食べ物があったり特技のある人がいっぱいいたりっていうのはあるんですけれども、鉄塩の国の入り口、そこをねぜひともみんなこうちょっと感じていただければ、そしてまた逆に私もねそういうとこをどんどん発信できれば同じ手塩の国に住む私たち全体の PR にもなるかな、そういう時にワッサンも貢献できるんじゃないのかなと思います。
ありがとうございます。本日お話をお伺いいたしましたのは北海道カナディアンカヌークラブ代表の佐藤勤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。